はい、今日も始まりますがっつりコミュニケーションですが、はい、今日はですね、初めての試みなんですけれども、うん、ちょっとスカイプでですね、うん、ある方とつながっておりまして、今月チーズさんのね質問取り上げてるでしょ、うん、ちょっと今日のね質問がね、うん、なかなかにね
骨のある
、うん、ものですので、ちょっと助っ人をね呼んでおりますので ね、手羽元のパインニさんって、はい、手羽元さんってこれから私たち のとても大事な助け手となる手羽元さんということでね、手羽元さん、
はい、手羽元です、
はい、よろしくお願いしますね、
よろしくお願いします。
じゃあ一緒にやりますか、タイトルコール、高広、はい、
智子、
手羽元の
がっつりコミュニケーション。
いい感じ。
いいじゃないですか。
なんか横にいるような気持ちになる。
はい。
手羽元さん、匿名で、はい、匿名希望ということですのでね。はい。はい。なんだったら声も変えましょうか。
え、
かわいい感じに。
そうです。ちょっと若めに
ね。
若い方なんですよね、すごくね。
あ、まあ、そうです。
すごい若い方なんです。
ギクシャクしてますけどね。
ちょっと無茶ぶりしてるので。
はい。
はい、
でね、そういきなりなんですけれども、
もう問題に入りますか。
いやいやいや、もうちょっと遊びましょう
かね。遊びますか。本当ね。焦っちゃって。
焦るよね。
焦っちゃって。
本当ね、こんな電波を使ってこんな遊んでいいのかっていうぐらい思います、
ね、
うん、
すごいですね、これは
すごいでしょ、
ね、はい、
僕らにはもうはっきり見えてるんですけどね、手羽元さんのね、はい、とてもお美しいお顔がね、見えてるんですけれど、はい、
もうやめてくれます。
結構距離離れてるからね。
そうですよ、
ね、不思議な感じもする
よ
ね。
これあったら全世界中の誰とでもこうつながる。
そうい
いですよ、本当に。
本当ね、そうなんですよ。え、使ったことないん、
うん、あんまり使ってなかったんですけど、
文明の利器だからね、これね。
はい、でもちゃんと一応今日も化粧しちゃんとしてましたし、
うん、ね、ね、
大丈夫です。
スカイプ使ったことがないっていうあたりがね、
はい、
なんかね、こう年齢を感じさせる。
ああ、同世代かもしれないね。
まだちょっと若いお姉さんっていう、
若いお姉さん、
ね、ということでね、よろしくお願いします。
はい。
はい、で、ですね、まあ今回本当にね、まあ手羽元さんにこれは一緒に考えてもらいたいなと思ってね、まあ一緒に考えてもらうっていうか、こういうことを僕ら夫婦とも、こういつもね話したりとか、うん、大事なこととして共有してるところもあるので、
はい、
まあまあ、一緒に手羽元さんにも加わってもらったら面白いかなと思ったんですけど、うん、まあ、今日のそのチーズさんからの問いかけがですね、うんうん、まあ、聖書的にはその同性は許されることでしょうかっていうね、うん、まあ、そういう風な問いがありまして、うん、で
よく同性をした方が結婚に失敗しないと聞きますが、それは聖書的に許されることですか、私にとってはまだ先のことですがっていうふうに書いてくれてて、ってい
う、ね、まあ、そういうふうなね問いかけがありましてね、
うん、
ね、なかなかちょっと難しいところもあるんで、
うん、そうですね、
と思ったんだけど、うん、ね、やっぱりねちゃんとこういうことをすごくみんな、うん、関心のあることなので、うんうん、一回ちゃんとね向き合いたいなと思って、
ちょっと教会では聞きにくかったり、
うん
うん、でなんかダメって言われるだろうなっていうのは、
うん、
そこはかとなく分かりつつ、でもじゃあなんでっていうところを、
うん、
私たちはもうお父さんお母さんだけど、まあ、そういう親目線じゃなく、うん、ちょっと話ができたらねいいかなと思って、
うんうん、そうですよね、
うん、ねえ、うん、
まあ、手羽元さんなんかいろいろとこのためにめちゃくちゃ考えてきてくれた感じがありますけど。
そうですね。まあね、本当に教会でもなかなかこう公にね、
うん、
話すことが実は難しいなって私も思って、
うん、
私が最初にね、そのこういうテーマで話したいって先生たちに言われた時に最初にしたことは何かっていうと、うん、まあ あの Google で検索して、まあクリスチャン同性とかね、うんうんうん、そうするとね意外にねいろんなあの意見がね、まあ、出てくるんですよね。うん、そうやっぱりねみんなどっかで迷ってるっていうか、コメントする方もねやっぱ多分この人牧師なんじゃないかなとか、あとまあクリスチャンなのかなとか、そうじゃないかなっていろんな立場からの意見が出ていて、では読んでるうちにねやっぱりちょっと私の中でね混沌としてきちゃったんですよね。それで、うん、でやっぱりねあの主人がいるんですけども、あの一応主人あの牧師あこれなので
うん、うん、
やっぱりねあの聖書を読むようにっていうか、うん、まあ聖書もね読んできたんですけども、あのでもねあのはっきりね御言葉にやっぱり書いて あることとないことっていうのがあって、
うん、
こういうことについてやっぱり世のクリスチャンも私たちもすごくこう、じゃあ本当はどっちが神様が望んでることなのっていうふうにこう迷いどころだと思うんですよね。うん、そう、それだからあの私自身のね、まあ、経験というか、私自身はまあ同棲ってしたことはないんですけれども、あの自分のこととしてやっぱり考えてた時の話をするのがいいのか、うん、ちょっと、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
どうなんですか ね、
もう僕らのねこれは存在をかけてね、うん、自分の言葉として語るしかしょうがないところがあるのでね、
うん、そうですね、う
ん、だから聖書にこう書いてあるからダメなんだよっていうことではなくて、本当に聖書的に生きる中でどう考えるかっていうね、
あの許されるでしょうかっていう風な問いなんだけど、
うん、
許されるか許されないかっていう問いかけはちょっと僕はあのちょっとね考え直してほしいなと思ってね、うんうんうん、許されるか許されないかって言って究極などんな罪だって許されるっていうのはあるんだけど、うんうん、でも本当に僕らは許しに基づいた上で、でもその上であのクリスチャンとしていただいたなんかね神の子としてどういうふうに生きていきたいかっていう、そういうふうなね積極的なところで考えてほしいなっていうのがあるんですけどね。そうね、でちょっとあれですよね、じゃあもうあのチーズさんじゃないや手羽元さんが手羽元さん、
そうですね、まあね私たちはね本当にあの全然自慢できるようなねあの夫婦じゃないっていうか、やっぱね新婚、まあ、あの出会って、2年ぐらいいろいろ、まあ、友達関係から始まったりで結局あの結婚までに至ったんですけども、あの新婚生活がね本当にねもうひどかったんですね。そこがねあの多分酒井ご夫妻とちょっとあの違ってたところかなって思うんですけども、あのまあ、引っ越し、まあ、結婚に伴ってね引っ越しやらあのすごい環境の変化にもあの私がねあのストレスがすごく溜まっちゃってね、あのもうで主人も主人であのすごくもともとね寡黙なあの静かな人だったんで、あのもう家の中のね雰囲気とかもう最悪になっちゃって、全くコミュニケーションが取れない新婚生活ね、あの全然バラ色でももう何でもないよっていう感じになっちゃったんですよね。それであの一番私入りってねひどかったなって思ったのはね、あので私ねそのストレスでちょっと夜眠れなくなっちゃったんですよ。それでその時にあの隣でね、あの私寝れないのに主人は隣でねグーグーあの寝てるわけです。それであのそれがねもう私はね我慢できなくて、ちょっとってね主人を起こして、あなたの寝息がすごくうるさいって言っちゃった
いびきでもないのに、
ね、すごく愛し合ってね結婚したパートナーに、あんたの寝息がうるさいって、ね、言われるってね、どうかな、もうそれ以上ね屈辱ないんじゃないかな、ね、寝息否定されたら俺生きていけねえよっていう感じだったんじゃないかなって思うんですけど、まあ まあ、それがね、まあ、他にもいろいろいろんなねあの相手を、まあ、傷つけて、まあ、主人もだんだん心を閉ざしてね、 もう本当ねひどい状態になっちゃって、うん、私はね結婚して2ヶ月ぐらいで1回実家にねもう帰っちゃったんですよ、うんうんうん、それでその時にねあのなんとか私たちをこうつないでくれたものはやっぱりねあのあ私たち結婚式をね、まあ、結婚っていう神様の見舞いであの制約したよねってうんやっぱり健やかな時もやめる時もっていう言葉ねよく皆さんおっしゃいますけどやっぱり私たち神様とあとみんな集まってくれた皆さんの前であの結婚を誓った中だからやっぱりこれこのまんまじゃいけないっていうのはねやっぱお互いすごい最悪なあのなんていうの心理状態だったけどすごくそこであのなんていうのつなぎ止めてもらったっていうのがあったんですよね。もし仮にね私と主人がまあ同棲から始めてねそれでそういう状態になってしまってねそれでまあ私がもうちょっと離れて距離を置いてしまったらちょっとお互いこの相手と結婚考えるのをちょっと見ようかなってね躊躇するでそこからまた結婚に至るまでってすごい決心っていうか、うん、逆にすごい難しくなっちゃったんじゃないかなって、うん、自分としては実感として思うんだよね。
そうね。
だからまあ、うん、なんかまあすごい小さなあのねどうなんだろうそれ人それぞれ本当にその導かれ方って違うんだけれども、うん、私たちの場合はまあ本当に結婚から始まったあのそういう2人の関係に助けられたっていうとこが大きかったかなとは思いますよね。うん、
いや
すごくよくわかる。
うん、なんだろういや よかったやっぱり手羽元さん的にね。
ありがとうございます。
いや本当に
結局その試すわけでしょ同棲っていうのはう、ね、あのこの人でいいかどうかを試すんだけれどもでも、うん、結婚って愛を試されるところだから、
うん、
そう結婚して試されて変わっていくっていうのがあるじゃない。でもやっぱ同棲の段階でいろいろ試して、うん、じゃあダメだなら諦めちゃう関係になってしまうんじゃなくて、うん、こう試されて変わっていく関係っていうのが本来ね男女のあるといいなっていう関係かなと思うのね。
いや僕もそんな思うんですよね。多分すごくその同棲した方が結婚に失敗しないって聞くっていうね書いてくれてんだけど、うん、多分今すごくみんな何だろうねもう大事に考えるからこそね、
うん、
結婚を大事に考えるからこそ失敗したくなくってっていう、うん、でちゃんと試さなきゃその性的な関係も含めてね、
うん、
本当になんか試したいっていう、うん、すごいあると思うんだけどね、
うん、
でも本当こうそこってねそこはもう僕らクリスチャンとして何だろう神様が与えてくださった相手で神様を信頼してその人との結婚に飛び込んでいくっていうところはすごいあると思うんですよね、
うんうんうん、
本当にね、うん、
だからもう100と100とで合わさってっていうことではなくてもう50と50が結婚してこう100になっていくような、
うん
ね、こう変えられていく関係を本当に目指していけるとっていう前提だと、うん、やっぱ同性だとそれが本当にもう諦めちゃう、
うん、
ね、
うんうん、そうですね、から本当ね結局ねやっぱり同性から始まったり例えばお子さんがねできてしまって結婚に至った方でね、うんうん、すごくずっとそれをねもちろんそれはなんていうのかないろんなプロセスがあるんだけども、うん、じゃあね仮に私たちみたいには結婚からまあスタートしましたよってねそれでそこにこうあぐらをかいて私がねあんたの寝息がうるさいよって言うとね神様に相手をやっぱすごく傷つけちゃってごめんなさいってこうやっぱりその悔い改める繰り返しを、うん、しなければねやっぱりなんて結局は罪を犯し続けんだよね結婚で、うん、夫婦はさやっぱりお互いに傷つけ合っちゃう時あるじゃないですか、うん、だからそういうところもやっぱり神様に本当にごめんなさいって相手にもごめんなさいって言いながら やっぱりこう少しそれでも神様から離れないでこう一緒に居続けるっていうことの恵みをね、やっぱり特に若い方には本当に味わってほしいと思うし、やっぱりどんなプロセスであれ、本当にさっき坂井先生言ったけど、やっぱり許されない罪っていうのはないと思うんですよね。だけど私たちがこうどっちのね、神様から離れる方向性に生きるか、離れない方向性で生きたいって、それでも離れちゃう時あるんだけど、そこでもやっぱり神様につなぎ止めてもらうことをこう願いながら進めるかっていうだけの違いかなっていうか、まあ、そこがすごく大きいですよね。
いやちょっとね、これもう今日時間になっちゃったんで、はい、大変終わりますけど、またちょっと来週も手間さん来てもらいますので、
あ、はい、よろしくお願いいたします。はい、といったところで
ありがとうございます。
来週も手間元さんを迎えて続けてお話ししていきたいと思います、はい、番組では皆様からのご感想や疑問質問何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページ、がっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。ここで番組からのお知らせです。番組ではいつも抽選で3名の方にささやかなプレゼントをご用意しています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。
はい、じゃあ今日のキーワードはね、じゃあ手羽元でいきましょう。手羽先じゃないですよ、手羽元ね、手羽元。応募締め切りは2019年の3月28日です。お相手は日本キリスト改革派活動大協会、坂井孝弘と
坂井智子でした。この番組は日本キリスト改革派協会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて、良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、次の放送日は3月29日です。またお会いしましょう。
次回もお楽しみに。